聖書と福音の時間です。クマムシは不滅です。乾眠という仮死状態でマイナス273度から100度まで、真空から7万5000気圧まで超越した極限耐性を持っています。そのため生命は隕石などと一緒に宇宙から運ばれてきたとするパンスペルミア説の有力候補なのですが、どこにでも住める割に飼育が難しいのはなぜでしょう。やはり真の不滅は聖書にのみあるようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日私はとても恐ろしい本を読みました。地面師という本です。これは他人の土地を勝手に売り飛ばす闇の詐欺集団のことです。立地の良い土地に目をつけて地主になりすまし、書類を偽造し、不動産業者や開発業者に土地を売り払い、莫大な金を受け取るのです。この詐欺にかかる業者は年間100件以上になります。3日に1回くらい数億円、数十億円の詐欺事件が起こってるというんです。どうして不動産のプロがこんな詐欺集団に騙されるんでしょう。彼らを上回るプロだからです。そうです、騙しのプロ集団であるからです。全体のストーリーを描くリーダー、パスポートや免許証を偽造する印刷や、振込口座を用意する銀行や、そして成りすまし屋、都市加工はもちろん、矛盾なく話ができるのかどうか事前にリーダーが面接するそうです。そして捜査が自分たちに及ばないような人物を選ぶというのです。どういうことでしょう。地主役には認知症気味の老人を当てるというのです。そうすることで地主役が捕まったとしても本人がその状態では喋りようがないからです。こうして本当の地主が知らない間に勝手に土地を転売し、警察が動いても全体像が複雑で立件できないようなところにまで持っていくというのです。本当の所有者をコケにして、所有物を好き勝手して売りさばいて富を得てる集団、それがこの法治国家の日本でうようよしてるということを知ったとき、私は怒りを禁じえませんでした。ところで聖書は全ての人が罪人であると言っています。なぜでしょう。全ての人はこの世界の本当のオーナーである神をいないことにして、創造主の持ち物であるこの世界を自分の好き勝手に利用しているからです。主権者、所有者、オーナーを無視してその権利を踏みつけることが立派な犯罪であるとするなら、この世界の本当のオーナーである創造主なる神を無視するということもまた罪だということができるのではないでしょうか。ところで他人の財産を悪知恵と権力で踏んだくりながら富を築いていた人物に対してキリストが優しく声をかけるという事件が聖書の中に出てくるのです。事件が起きたのはエリコという町です。そこに一人の悪名高き主税人の頭ザーカイという人物がいました。イエスが町に来ると聞いた彼は一目イエスを見たいと思って一軸桑の木に登り上からじーっと見ていたのです。というのは彼は背が低かったため、そうでもしないとイエスの姿を見ることができなかったからです。町は時の人であったイエスを迎えて大騒ぎでした。しかしイエスは人々の歓声を素通りしながらザーカイの登った木の下にまで来て立ち止まられたのです。聖書はこう語っています。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。 ここから3つのポイントでイエス・キリストとはどういう方なのかということをお伝えしましょう。第一に、イエスはザカイと名前で呼びかけになられました。二人は初対面です。にもかかわらずイエスはザカイの個人名をご存知でした。イエスは彼を主税人の頭よと職業の名前で呼びませんでした。また不正蓄財でお金持ちになった人よと皮肉ることもありませんでした。イエスがご覧になったのは、彼のしてきたことでもなければ、彼が積み上げてきたものでもない、彼自身だったのです。一人の人格、神に愛されている人としてザカイをご覧になったのです。第二に、急いで降りてきなさいと言われました。彼がいたのは、葉の生い茂るイチジクグワの木の枝です。今でもこのエリコに参りますと、イチジクグワの木があちこちに植えられています。成長すると大木になるんですね。その葉は実に密に生えているのです。なのでこの枝にいると、自分からは周りが見えるのですが、周りからは身を隠すことができるのです。しかしイエスは、そこから急いで降りてきなさいと言われたのです。ところで聖書を見ると、罪を犯してやましい気持ちになった人間が一番最初にしたことについて記録されています。その初めの人間アダムとエバは罪を犯した時、木の間に身を隠したのです。木の茂みにいるということは身を隠すということです。身を隠すのはやましく恥ずかしく後ろめたいからです。実に羞恥心は正しい人の前に出ることをためらわせるのです。とても受け入れてもらえるとは思えないからです。しかしそんなザカイにイエス・キリストは言われました。急いで降りてきなさい。その意味は、隠れなくてもよい、恐れなくてもいい、そのままのあなたで私のところに来なさいと招かれたのです。第三に、キリストが言われた言葉はこれです。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。聖書を見ると、最も名誉なことの一つ、それは旅人が客となって泊まってくれるということなのです。なので、客人を迎えた人は、どんなことがあっても、そのお客さんを守るんです。また客人は、どんなことがあっても守ってくれる人だと信用してそこに宿を取るのです。客として泊まるとは最大の信用表明であり、相手に対する称賛の行為なのです。この名誉をイエス・キリストは札付きの悪人として有名であったザカイにお与えになったのです。それは彼が人生の転機を心から願っていたからです。確かに今までは罪を重ねる人生でした。しかしそういう生き方に嫌気がさしていました。そうでなければわざわざ木の枝に登ってイエスを見ようなどとはしなかったことでしょう。何としても救い主を一目でもいいから見たい、しかしイエス様と声をかける勇気はとてもない。あまりにもひどい人生を生きてきたからです。自分の心の中で葛藤があり、立ち往生している。でも本心は救ってもらいたい。そんな思いが彼にはあったでしょう。イエスはザカイのその本心をしっかりと見抜いておられました。だからこそ声をかけられたのです。ところで、スピルバーグという映画監督は、ハリー・ポッターの映画化の時に監督としてオファーを受けたんです。しかし断ってるんですね。なぜでしょう。誰がやってもヒット作になることが分かったからです。どんな監督がやっても感動作ですから、これは売れると分かっている。そういう仕事はワクワクしないので受けないというのです。彼が受ける仕事とは、一見どうにもならん話を感動作にする、そのような仕事に自分はやりがいを感じて取り組むというのです。神から離れて どうにもならなくなったザーカイの人生は、人が見れば何の魅力もないでしょうが、イエスにとっては目を離せない物語であったのです。このまま失望して滅びる人生にしたくないという思いがイエス・キリストの中に突き上げてこられたのでしょう。キリストは罪人を作り変え、許し、救うことを何よりも喜びとする方なのです。どうぞあなたもザーカイのようにイエス・キリストをご自分の心の家にお迎えください。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。